皆さん、ありがとうございました。それでは、今日の主題である、苦難から賛美へ、苦難から賛美へという、主題で、吉村先生より講話をいただきます。先生、よろしくお願いいたします。
はい。今日のこの、詩編の22編の後半部、では22編の最初のイエス様が全く同じようにエリエリラマサバクタニ、我が神我が神どうして私を捨てたのかと、それにかつてこの詩を作った人ダビデと伝承されている、その心に非常に激しい叫びとして起こったものが、そのままイエス様にも、そのまま起こったわけですね。時折、この仲介書の中にもですね、イエスはこの詩編22の叫びを引用したなんて、なんでその死ぬかどうか、食い口つけてですね、断末魔のような苦しみの時に、あ、これ契約書に引用するなんて、そういう心では到底ですね、ないから、まあ、そういうことが、引用だなんていうことは全く違うわけで、そのままの叫び、そのような本当の恐ろしい苦しみがあるということ、この22編の作者もそれを味わって、それがおのずから予言にもなったわけですね。それが予言になるとは、そういったこの詩を作った人も、これは全く思わなかったはずですけれども、背後で神様がそのように、本人も気づかない、ところで、はるか何百年も後に、ダビデと、ものとする一千年も後になって、この恐ろしい苦しみをそのまま叫ばれたと。そしてまた、これはイエス様の苦しみはまた、その後の、キリスト教の歴史になって二千年、やはり恐ろしい拷問、迫害の中で殺されていったたくさんの殉教者たちのまた叫び、の予言にもなり、イエス様がいかに私たちの深いところまで経験され、見抜いておられたかということを、そういう方々は、あのイエス様の叫びによって知らされていたことと思います。で、そのような、苦しみだけでなくって、この前見ました22章の9節、周囲の人たちは、その恐ろしい苦しみに遭っている人を、心から痛み悲しむのではなくて、全く逆に、散々あざけったと。そして、その信仰まであざけったわけですね。神様をそんなに頼んだったら、救ってもらえと。そしてまた、着物を分けると。いう19節なところまで、不思議なほどの正確さでですね、こんなことが成就したというぐらいです。で、そのような、まあ、最も苦しい状況から今日の、ところは全く違う。23節から。これ本当に意外なことで、また世界が別にあるかのごとく大きな違いです。まず今日のところ。この神教大学では、主は貧しい人の苦しみをと。貧しいといえば、お金がないということですね。十分なパンも衣服も買えないと。ところがこの22編の2節から24節まで、貧しいっていうふうなことなんて何も言ってないわけです。だから普通に読んだらなんか違和感を感じるんですね。24節までのもう極限的な私たち、この机に向かってですね、聖書読んで、ああ、どんな苦しみだったんだろうかって言ったら、いくら言ってもそれは全然というほどその恐ろしい苦しみに達することはできないわけですね、感じすることも。そういうような苦しみと貧しい人っていうのは、これはいつの時代でも昔から、 くらでもおったわけですね。収入が少なくて、ご飯も十分買えないと。服が破れても買えないと。でもここでは貧しさを言ってるんじゃないわけです。で、この言語はですね、are now っていう、本来圧迫するという言葉から発生した言葉で、聖書、旧約聖書では、アナウィームとかアーニーとかいうことはしばしば出てくるわけです。で、ここではアーニー、これは形容詞ですね。苦しんでいると。で、苦しむっていうことと昔は貧しいということとは当然貧しかったら苦しむから、貧しいという意味にも使われることがありますけれども、本質的には苦しむということですね。で、直、本来の訳は、苦しんでる人の苦しみをという二重になってるわけです。同じこのアーナオという本来の動詞から派生した言葉。それが二重に使われてるわけですね。苦しむ人の苦しみ、苦しみ。ということです。で、こういうことは、このヘブライ語の辞書と、それから、この原文と、それから他の様々な外国訳を見たら、俺は、はっきりわかることなんですけども、ここだけで見たら、あ、貧しい人の苦しみ。で、ここでいきなり貧しいが出てくるっていうのに何か、なんとなく感じない、デスマスって呼んでしまうと。で、この22節から、ずっと24の貧しさの苦しみを言ってるんでは全くないわけですよね。貴重な苦しみにあるのに、どんなに叫んでも叫んでも答えないと。で、7節8節であるように、人から全くあざけられ、馬鹿にされ、見捨てられる。で、13節からも、王子、馬車の猛獣、ライオンのように、これはみんな単に貧しいから苦しんでるというのは違うわけですね。17節からもそうです。で、苦しむ人の苦しみということです。口語訳もそのままにしてあります。苦しむ者の苦しみですね。で、英語訳のよく引用する、ニューリバイズスタンダードバージョン、ニューインターナショナルバージョンというものって言います。貧しい、苦しむ、苦しんでいる形容詞なんですけど、人の苦しみ。これも下げた。アーナウの名詞形、ニュース。ですね。ニュース。その二つの言葉ですので、ちょっと引用をコメント欄にも書いています。今言ったことをちょっと文で書いてあります。英語訳では、For he did not despise or abhor the affliction of the afflicted. Affliction. これ苦しみですね。NRS の方です。もう一つの方も、He had not despised what they, ちょっとですね。Disdain. ね。Disdain. The,Suffering of the afflicted one. 苦しんでいる者のその苦しみをというわけですね。はい、こういうふうに苦しむ者の苦しみを決してこの世に当たらなかったと。だからこそですね、この23、24ですね。26も 25も書いてあって、助けを求める叫びを聞いてくださいますと。で、これも、この訳だけがこういうことになっています。これは完了形なので、英語訳、外国語訳はほとんどすべて、これは過去形です。それは現在完了形で書いてあります。前にも言いましたけど、新教だから時々他のほとんど、それ何十という訳は全部、それみんな聖書学者が、相当なエネルギーを買って訳したものですけど、そういうものと違った訳し方をお料理にしておるところが見られます。これもですね、He had listened to their cries for help. He had listened to their cry for help. この過去形ですね。NRS も、He heard when I cried to him. New International Version もそうですね。He had listened to his cry for help.みんなそういうふうにですね、listened とか、あるいは heard、あるいは he has listened と、現在完了形、ないしは過去形なんです。聞いてくださったと。だからこそ、賛美をするように、喉からなっていったんだと。ここでですね、この賛美するってのは単に歌が過ぎって、というのとは違って、当然のことながら、最も重要なことに関わることなんですね。もう死ぬという状況まで追い詰められた。非常な苦難の中から救われたという。そこからおのずから、その神様の無限の力、全能や愛や真実、それは皆ですね。だからそのことを語り伝えようと。集会の中でまずあなたを賛美しよう。これまず集まりの中で。そして、今の集まりだけじゃなくて、このヤコブの子孫、イスラエル子孫、これも同じことをですね、後々まで、今の集会だけじゃなくて、後々の神の民、ヤコブの子孫というのも神の民、みんな主に栄光を期せよ、主を恐れよと。そして今日は、愛に含めませんでしたけれども、28節。地の果てまで全ての人が主を認め、国々を前と。この賛美というものは、まずこのエクレシア集会集まりの中で、で、それがずっとですね、広がっていくようにと。主にある愛、神様の愛を発揮するところも、ヨハネ福音書で繰り返し言われたように、あなた方は互いに愛し合えと。言い換えたら互いに神の国がそれぞれに来るように祈り合えと。キリスト教の愛とは、相手の人が本当に良くなるように、神様の心に沿って生きるようにと。その人の心に御国、神様の真実愛が来るようにという、そういう祈りこそが本当の愛だと。互いに愛し合せないっていうのは、その信じる人同士でまず愛を発揮する。で、そこで、この二人三人愛し合う中に、主が共にいて、それぞれの人に与えてくださる愛をさらにまたそこから溢れてて、周囲にも働きかけるようになると。この場合も、まず集まりの中で賛美をする。で、それが広がって子孫まで。で、さらには、地の果てまで。神様が本当に原因として起こることはですね、決して終わることはない。おのずから、このように、それを、証しをする。先を聞いてくださったという、その証言。そこから生まれる自然に賛美。これはもう、まさに、証なわけです。証言なわけです。神様を救ってくださったから、おのずから神様をハレルヤ、賛美しますと。で、実際、聖書における初めての賛美っていうものは、 前は海、後ろは強力なエジプト軍が襲いかかってくると。どっから見ても絶対絶命と。そこに信じがたいような方法で襲いかかる本来波に飲まれてしまう海、水を止めたと。そしてそこを渡ることができたということ。それで、モーシェやミリアムが太鼓なしタンバリンを叩いて踊って本当に心から賛美したと。賛美っていうのはその苦難がからの救い出しが大きければ大きいほどおのずから出てくるということなんですね。そういうことでこの22章の最初から22節までの非常な苦しみ苦難もう見捨てられて死ぬばかりだという、そこから救われたということで、そのような素晴らしい神様の真実と力をおのずから賛美するんだと。で、その本質を絶えず語り継がれる。まあ、これはまあ、言い換えたら証でもあるわけです。神、皆、私が非常に窮地に陥って死ぬかと思ったら、本当に不思議な道で助けてくださったと。これは神様の愛の本質を証したことになる。それは皆を、伝えることにもなる。で、小さなことであっても、非常にある苦しかったことで、神様が実際に助けてくださった。そして一つ一つのことが証なので、何か証というと、何十年前から今までの特別なことを、まあ、告白しなきゃならないというふうに思っている人が多いんですね。だから、証というと、もうそんなん言いたくないとか、誰でも言えない部分はあるはずですよね。いろんなことが起こるから。で、一遍言うたからもう、前にしましたとか言って。そのずっと何十年前からですね、ずっと最初から言わなきゃ、あれ、証しやるもんでは決してないわけですね。つい最近のことであっても、いろいろ悩みがあり、問題があっても、あるいはこういう御言葉を示されたと。で、力を得た。これは証なわけですから、日曜ごとの集会でも、この御言葉がここに入ってきましたと。そういう神様の力で入ってきた。ということは、それは証になることで、世の中のいろんなことを見ても、あるいは自然、あるいは動物、昆虫を見ても、そこで感じたと言えば、神様からそのように感じさせていただきましたと言えば、それはたとえ1分でも2分であっても、これも証であると。神様の美しさや神様の非常な能力ですね。それを知らされたと。この皆ですね。皆本質を語り伝えることになるということです。で、このように、賛美を捧げて、自ら、人々の前で、満願の捧げ物を捧げますとかいう、この役だけはこういう役にしますが、で、誓いを果たすということはですね、表現なわけです。他の役もみんな大体そうですが、これで分かりにくい点で、満願の捧げ物とかという表現にしていますが、これでも何も分かりやすくなっていないですね。これは、そのように神様深い、もう死ぬほどのところから救ってくださったら、当然神様に自分の心を捧げようと。そういう気持ちになるというわけです。一番の捧げ物は、砕かれた心だと。ということはずっと、詩編から言われていることです。だから、心を捧げる、その一つの表れは賛美を捧げる、感謝を捧げる。まあ、自然にそうなるというわけですね。 で、でここもですね、この、貧しい人って訳しますが、これも、are now という言葉で、これは、さっきの言葉ですね、afflictedとか poorという意味にも使われる。基本的には圧迫されている、苦しんでいるということですので、そこからですね、新海浴ではそれをとって悩むものは食べてみした。苦しむものですけど、悩むもの、貧しいもの、貧しいというエビヨーンというフライ語でなので、ここでも新海浴は悩むものと訳していますが、攻略は貧しいもの、食べて飽きるということだから貧しいというふうに訳しておいてあります。で、これはまあ食べるということですが、中国語訳を見ますと、受ける苦しみの人、苦しみを受けている人、という訳にしてあります。言語から取っているわけですね。で、こういうふうに、元の言葉を知らないとどうして貧しいとか苦しみを受け取る人とか悩む人とか訳するんだろうかと、どっちが本当なんだろうかというような気持ちになるかと思いますが、これも中国語訳を一つ入れておきます。さっき言いましたように、日本語的には熟、苦しみを受ける人は、というわけですね、必ず満足すると。というわけですね。本質的にはこの苦しむという言葉が使われているということです。で、現代の私たちは、当然様々に苦しんでですね、もう、霊的な力も何も与えられないで、散々苦しんだけど、やっと、この苦しむ人は、霊的な食べ物を食べて見つかれるようにしていただけると。だからこそ、賛美をのずからすると。賛美ができないのは、霊的な食べ物を食べてない。口から入る食べ物をいくら食べてもですね、かえって神様を忘れる。ということはいくらでもある。そういう傾向がずっと多いと思います。戦後の貧しい時、フランシスコ・ザビエルが宣教した時は非常な貧しさが至るところで庶民の間にもあった。だから戦後間もなくは多くの人がキリスト教を求めた。香川豊彦が、私の小松島小学校の行動でですね、講演したと。そこで、もちろん私は、まだ、学校行くか行かないのような年齢でそういうこと知らないですけど、そこの香川豊彦の小松島小学校、私が行ったのはそのとは違う千代小学校なんですけど、その小松島小学校の講堂で香川豊彦の講演会をやって、そこで、キリスト教を信じるようになったという人が、ずっと我々の集会、私が徳島の無教会の集会に入った時にも二人ずっとおったわけです。でその後ずっと、会員としておりましたが、それに貧しい時には一層信仰を求めるというとこがあるので、豊かな食べ物があるほど、だんだん豊かになってくると、また求めなくなっていった。今もそうですね。遊びとかグルメだとか何だとか言って、何かというと食べたり飲んだりする。まあ、ほとんど私は、もう、テレビを見るときもほとんど全て録画、ニュースとか医療番組、科学番組とか政治、重要だと思う。後からピックアップして、早送りしたりして、食事のときしか見る時間がないので、そういうことをしてますが、 はい、そういうことで、この二十七節に本質的にはさっきから同じアーナオという設計が、だからこの時点では三つ使われてるんですね。みんなアーナオが元の言葉です。二十五節で貧しいと訳し、また苦しみと訳し。ここで貧しいと。で本質的にはそういう苦しむ人が満ち足るようになって、そして、死を賛美するようになると。これは、私たちの過去のことを振り返っても、本当に神様が、ああ、これは神様が自分の願いを聞いてくださったと。あるいはいろんなこと、あのことは、ああ、これ神様の大きな試練であったけど、その試練を通してこういう新しいことを、道を開いてくださったと。そういうことが本当に分かれば、ですね、おのずから、この、その神様の皆、許し、愛の真実の皆、本質を覚えて、感謝し、賛美するようになると。まあそういう中で一番根本が、その、罪の許しということであるので、それが本当に、わかることで、自ら賛美をするようになると。で、言い方からこの支援もですね、答えてくださる神様。22年の3節では、どんなに求めても、答えてくださらないと。そういう作品なんですけども、読むもそうですよね。どんなに叫んでも苦しんでも、全く答えてくださらない。けど、時が来たら、豊かに答えてくださったと。で、このことはとても、私たちがこれからの様々な状況の時に、大きな意味を持ってくると思うんですね。そういうことで、時が来ればこの世を大きく変えてくださるんだと。闇と空虚、最初の創世記の最初にあるように、全くの闇と虚しさ、荒廃、そういう中に、でも最初から光以前に風が吹いていたんですね。Divine Wind is sweeping.そして、はっきり光あると言って、光があって、救いの道が、あるいは力が、パウロもそうですね。闇の方へ向かって、まっしぐらに、キリスト教と迫害して、キリストの真理、撲滅しようとしていたのに、その時でも言えば、聖霊の風を吹いていたわけですよね。で、時が来て、パッと光を差して、個人的にサウロを去るように、なぜ私を迫害するのかという、直接の御声によって、しっかりとその御声によって変えられたと。そして、神様に深い賛美を捧げるようになったということを思います。私たちも今後どういう状況に陥るかわからないし、また周囲の人でも非常な苦しみある方々もおられます。けれども、この世に神様が大きく、変えてくださることを信じてですね、私たちも歩ませていただきたいと願うところです。はい、以上です。
ありがとうございます。